で、次のパターンはですね、これまた分かりにくいんですけど、親が破壊的だったっていうか、はちゃめちゃな親っているじゃないですか、時々。はちゃめちゃだったとか、親らしくない親ね。はちゃめちゃな、た、とか、あとね、子供みたいな親のケースもそうね。これって権威を感じないような気がするでしょ？要は親が下になっちゃってるわけですよ。こういうケースってね。そうするとね、子供が親をバカにしてるような感じになってきて、あるいは逆にしっかりしなきゃっていうふうに思ってくると、うちの親父はめっちゃくちゃだったと。もう本当にいい意味で言うと子供心を持ったまま、悪い意味で言うとただの子供、お子ちゃまだった、もうめちゃくちゃだったと。どうやっては職場でやってたのかわからないとか、あるいはなんかこう芸術肌の人とかでね、めちゃくちゃな人もいますけど、まあ芸術家の場合は成果を出してたりするとそういうわけでもない、ね、尊敬っていうのもくっついてくるからややこしいんだけど、とにかくめちゃくちゃだったうちの親とか、本当にあんな親恥ずかしかったとかね、もう隠したいみたいなケースもあるわけですよ、世の中には。そうなってくるとですね、権威との葛藤っていう言葉とのミスマッチを感じませんか？ところがこれ権威との葛藤なんですね。さっきも言ってみたいに、イメージ的にはすごい高圧的な親って感じがするかもしれないけど、ネガティブな感情を感じるわけだから、これってものすごい否定の気持ちなんですよね。馬鹿にしてると親を。あるいは反発してるわけですよ。こんな親にはなりたくないって思うでしょ？やっぱりこういう親だったりすると。こういう場合も権威との葛藤が隠れているので、これはね、ちょっと気がつきにくいと僕は思います。ですから、いろんなケースがあって、だからね、わかりやすいケースで上司に、いや、上の者に対して反骨精神旺盛なところから入っていったけど、とにかくネガティブな感情を感じるものは全てそうなわけですよ。ということは、私たちは、権威との葛藤絶対持ってることね。だって、必ず思うじゃん、自分より上の人に対して、なんか思うでしょ？ネガティブな感情。ってことは、やっぱりみんな、権威の葛藤持ってるから、安心していいよって話なんですよ。要は。だけど、だからこそ、自分には関係ないっていうふうに思わないで、必ずあるものだから、癒せば絶対プラスになるとも言えます。いろんな意味で。というところがポイントになってくるんですね。で、元になっている思いっていうのがすごい大事になってくるんですけど、ここから先はね。で、我々はなんでこんなに権威との葛藤を持つのっていう話なんですが、まあ、いろんな説明の仕方があるんですけど、今日はね、もう一言で説明してしまうと、